Welcome to the Coaching Terrace, episode 56. Here are your hosts, Certified Life Coach, Hide and Nayako.
みなさんこんにちは。ライフコーチのヒデとアヤコが毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
あやこさん。
はい、
あやこさんも北海道から帰宅されたと思うんですけれど、はい、私も約10日間北海道で生活してまして、旅行に行ってたんですね。
今回はいかがでしたか？
やっぱりあの北の大地最高ですね。あやこさんもどうでした？北海道。
私も美味しい海の幸をたくさんいただきつつ、
はい、
はい、まあでも風が強かったのでね、アドベンチャーツアーになりましたけど。
まあやっぱりその自然を身近に感じるのがやっぱ北の大地というか北海道の魅力ですよね。はい、で私今回もともと行ったきっかけが昔過去のエピソードでお話しさせていただいたんですけれど、3月に北海道の富良野にある旅の宿ステラさんっていうところがあるんですけれど、そこに宿泊した時にとある中学校の体育の先生がいらっしゃって、でその方と仲良くなりまして、で6月今回行った時なんですけれどに、その美瑛という町で、美瑛町で美瑛ヘルシーマラソンというマラソン大会があるんですけれど、まあ、それに一緒に出場しませんかっていうことで、その前回3月行った時に今回6月行こうと決めたんですね。で本当に偶然なきっかけ、たまたま同じ日に宿泊してて、でサウナ好きで、でランナーでっていうので共通の話題があって盛り上がったんですけれど、まあそれで今回、まあ、その方に本当に大変お世話になって、で一緒にサウナ行って、一緒にご飯行って、なんならその方が私がその旅の宿ステラに宿泊してる時に泊まりに来てくださったんです、わざわざ。はい、でも朝仕事があるから帰ってかれたんですけれど、
一緒にヒッチハイクしたわけじゃないですね、
は
い、
ああもう普通に土平日なんで。
で前回ヒデさんね、ヒッチハイクしてね北海道を巡りましたから。
そうですね、今回はちょっとやんなかったんですけど、あでも宿のご主人が送ってくれたんで、仮引きヒッチハイクっていうんですか、ね、はしました。はい、ただ札幌から知り合いの方がわざわざ富良野まで来てくださって、一緒に札幌に行くっていうヒッチハイクしました。なんですごいなんか北海道旅行、本当になんか人に助けていただきながら今回いろいろ巡るツアーになりましたね。でその方が紹介してくださる、まあ、いろんな旭川在住の方なんですけれど、まあ、ぜひここのサウナ行ってみてとか、まあ、ここに泊まってみなとか、ここ食べたらすごい美味しいよとか、あとここのマッサージ屋さんが本当にいいよみたいな風に教えていただいて、まあ、絶対自分で例えばそういった観光ブックを調べているだけじゃ得られないような情報とか、なんか人とか、なんかそういうお話を聞けて、あなんかこれも本当ご縁だなと思って、はい、すごい恵まれた旅で、あとごめんなさい、一つだけ面白い出来事があったんですけれど、その方で旭川で有名なスミヤっていうホルモン屋さんだと思うんですけれど、焼きホルモンのお店にその方が予約してくださって行ったんですけれど、で自分たちがまあああだこうだいろんな話をしてる最中に、その途中でサウナの話をしてたんですね。なんかぜひ東京にサウナ来てくださいよみたいな形で、そしたら長野にザ・サウナっていう、まあ、そのサウナ界ですごい有名なサウナ施設があるんですけれど、その話を2人でしてたら、隣でジュージュー焼いてた人が急に実は僕地元なんですよザ・サウナって言って話入ってきたんですよ。本当にたまたま。そうで、それでインスタ交換しちゃうっていう。はい、だからもしかしたらまたどこかでその方と多分サウナ行くことになるんですけれど、皆さんもサウナの話をしてたら新たな出会いがあるということで、
ね、どこに出会いがあるか分かんないですよね。
そうなんですよ、はい、 というご縁多き旅になりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では早速本日のお話に行きたいと思うんですけど、
はい、
本日は何かを達成したいとか手にしたい、まあ、勝ち取りたいっていう時にどんなマインドセットを持つといいかについてお話ししたいと思います。ちなみにヒデさんって目的を達成したいとか手に入れたいっていう時にどんなマインドで物事に挑みますか？
はい、そうですね、これはエピソード5番小さな習慣から自分を変えるでお話ししたことになるんですけれど、とにかく小さく始める、具体的に始めてみることでもうその最初の一歩をまずは踏み出してみることを重視しますね。始めようとするときって目指したいゴール、大きなゴールは見えているんですけれど、やっぱりそのそこまでたどり着く道のりがやっぱり結構ぼんやりとしていて、何から手をつけたらいいのかわからないっていう、どうしても最初の一歩を踏み出すことに躊躇してしまうことが自分自身多いなと思ったので、やっぱりこう小さく始めてみるっていうのを自分の中では大事にしてます。
まずは小さな一歩と。
そうですね、
はい、ね、私たちって目的を達成したいときに最初はよしやるぞとこう鼻息荒く挑んだはずなのに、気がつくと弱音とかため息を吐いて、うん、もういいやとか投げやりになってしまったりとか、あと何かと理由をつけて諦めたりしてしまうっていうことが少なからずあるのではないかなと思うんですね。
はい、
よくモチベーションが下がってしまってやる気が起きないんです、どうしたらモチベーションをもう一回上げることできますかっていうご質問をいただくことがあるんですけど、
うんうん、
何かをこう成し遂げたりするときにはもちろんモチベーションがあった方がいいんでしょうけど、モチベーションっていうのはあくまでも潤滑油のような役割で原動力ではないですね。
うん、
で行動を勢いに乗せるとか波に乗るっていうのはまずその波を起こすものがなきゃいけないと。でその波っていうのはつまりそのなぜその目標を達成したいのか、そのあなたのなぜですね。もうそれを今ね皆さん使ってるカレンダーのアプリのようにメールとかね、もうリマインダー機能をもうどんどんどんどんつけて自分自身にその都度思い起こさせる必要があるんですね。
それこそあの前どこかの本で目にしたんですけれど、社訓より初心を大切にと書いてあって、あ、なるほどなと思ったんですね。それこそ原動力となるあなたのそのなぜっていうものを常に胸に刻んでおく必要があるんだなと思いました。
そうですね、まずはそのなぜを知って、うん、でそれで、まあ、本日の本題に入って、まあ、何かを達成したいとか手にしたい勝ち取りたいという時に必要なマインドセットですね。でこれすごくシンプルなんですけど、はい、今日は2つお伝えしたいんですけど、
2つ、
まずなぜをしっかりと認識して していただいた後にする2つのことっていうのは、コミットすること、そして準備すること、この2つ。特に準備をすることっていうのは忘れがちなんで、ぜひ今日覚えていっておいてほしいんですね。
コミットすること、そして準備することですか？
そうです。
それぞれどういうことを指すのか、あやこさん教えていただいてもよろしいですか？
はい、もう今日はね準備することを中心に話すんですけど、コミットすることっていうのはまず説明すると、積極的に取り組んでいくこと、そして決意したことに対して責任を持つこととも言えるんですけど、ね、目標を掲げた時っていうのは誰しもよしやるぞってコミットはしていると思うんですが、がなんですね、
が
ここからが問題で、コミットさえすれば望みは叶っていくとか、結果は後から自然にやってくると淡い期待を持って自分自身の舵取りをやめてしまうってことが意外と多いんですけど、そんなことないですか、ヒデさん？
ギクです。それで言うと、じゃあ実際何を具体的にしようかな、したらいいのかなっていう、冒頭でも言ったんですけれど、それでやっぱりつまずくことが多いかなっていう気がしますね。ある意味その目標とかゴールを達成するときって道が示されているわけじゃなくて、暗中模索の中進んでいかなければいけないので、その何から手をつけたらいいかわからない、でこれを決めることにどこか不安っていうんですかね、恐れを感じるときがある気がするんですね。もうこれが正しいのかどうかわからない、誰か証明してくれというような気分が味わうことが多い気がします。
そうですね、正しいか正しくないかわからないのにそこに悩んじゃうっていうことがね、もうほぼ
そうですね。
そうですよね、まあ、以前ね読んだ本の中でアメリカの アラバマ大学のフットボールチームの監督をしていたポール・ブライアントさんという方の名言が載っていたんですね。
ほうほう。
でそこでアメフトで勝つために必要なことをポールさんはこのように言っていたんですよ。大切なのは勝ちたいという意思ではないと。勝つための準備をする意思があるかどうかだと。もう一回言いますね、
はい、
大切なのは勝ちたいという意思ではない、勝つための準備をする意思があるかどうかだと。思わずうなってしまったんですよ。もうまさにそうだと。よしやるぞっていう気持ちだけではダメで、そのための準備をする意思があるか、そこを確認する必要があるんですね。
勝つための準備ですか。
そうなんです。勝つぞだけじゃダメなんですよね。もうやるぞだけじゃなくて、そのための準備をする、もうその心構えがあるかっていうことなんですけど、
はい。
で私もね、目標を掲げてよしやるぞって一旦コミットしたんだけれど、後からこう自動運転というか、まあ、できる範囲でやっていこうとか、周りの環境が整ったら、まあ、自分に味方してくれたら少しずつエンジンかけてやっていこうかなと、そこで止まってしまうこともしょっちゅうあったんですね、
うん、
でこれコーチングやる前だったんですけど、そこで止まってはいけないっていうことを教えてくれた人がいた、まあ、コーチングする前にもコーチって世の中にいっぱいいるんですよね。も
う、あやこコーチのコーチが、
もうコーチではないんですけど、普通の会話の中で気づかせてくれることって結構いっぱいあるんですけど、
はい、
もう5年以上、もっと前かな、になるんですけど、一級建築士を取った後に建築基準適合判定資格者検定っていう、
あの長い
長い、こういう試験があるんですよ、はい、っていう建築確認申請でね、あの確認とか検査を行う資格を得る試験に挑んだことがあるんですね。これ、まあ、一級建築士を取った方で、その資格がある方じゃないと受けられない試験なんですけど、これってあまりにもマニアックな試験なので、
うん、
市販の参考書っていうのがなくて、唯一の勉強方法が過去問を解くことだけだったんですね。
うん、はい、
でこれってまあ、約合計5時間ぐらいの試験で、まあ、択一選ぶ試験と記述試験があって、で記述試験っていうのはたった3問、まあ、されど3問で1問1時間以上、まあ、3時間半の試験だったんですよ、うん、
長
いんですよ。1問1時間以上かけろっていう試験だったんですけど、
しかも3問あるんですよ、それは。
その記述を。で、
長い。
で、その当時試験を受けようと決めたのは試験の1年前だったんですよね、はい、1年前だったのに1ヶ月前になっても何すればいいか分かんないとか、自分が勉強できるのは参考書っていうのは過去問しかないって知ってたのに、もう全然やらない、うん、もう何していいか分かんないって、1問私1問に3時間以上かかってたんで、つまり3問解くのに9時間以上かかってたんですね。で1ヶ月前にで、それで、はい、もうどうしていいのか分かんないってジタバタしてたと。そんな自分の状態をすでに試験に合格している同僚に、もう愚痴とも言い訳ともつかないような話しかけたんですね、
うん、
すると同僚が一言、菊池さん、わざわざお金と時間かけて試験を受けるのに不合格することを考えてんですかって言われたんですよ。
ギク。
その時はーっと、私合格することがゴールだったのに、何をすればいいか分かんないとか、もう無理だって言った不合格になるための証拠集めをしてて、そこに労力も時間もかけていて、それを試験に合格した人方に伝えて何にしてんだろうと。
まさしく。
でここで気づけたのが良かったんですけど。
なるほど。
まあ、そこで再コミットはできましたと。
うん、
で次ですね、次に勝つために、その合格、今先ほどお話したように合格するための準備をする意思はあったかですね。
はい、
その時の私の答えはノーだったんですよね、
うん、
でもやっぱり目を覚ますんだと、もう頬を叩いて、残り1ヶ月にできることに意識も行動もフォーカスしていく準備をせよと、そういう言い切れと自分に語りかけて、
うん
うん、じゃあどうするかっていうと、すでに合格した同僚にアドバイスをもらうにしても、1年前にその方に聞くんだのと、今1ヶ月しかないっていう時に聞くって、質問する内容が違ってくるぞと、うん、じゃあ何を尋ねるのがベストか考えて質問せよと、自分で声かけをして、うん、でそれで質問してそのアドバイスをいただいて、じゃあその上で今できることを準備勉強していこうと決めて、
うんうん、
まあ、つまりここで言いたかったのは、再度コミットして、でそのための準備をするっ ていうマインドセットに切り替えたということが、まあ、そういうマインドセットが必要なんではないかというお話ですね。
なんか今伺っていて、そのなぜできないのかとか、うわーもう終わったっていう、まあ、原因分析とか、もう無理って、ね、それで終わっちゃうこともできると思うんですけれど、まあ、そうじゃなくて、あの準備をすると、合格するための準備する、ここであればそのどうしたらできるのかっていうところに思考を切り替えた。でそれも単純に、じゃあどうしたらいいですかっていうざっくばらんな質問を投げかける、まあその正解を教えてくれじゃなくて、自分なりにその正解というかゴールにたどり着くためのベストな質問だったり、ベストな取り組みは何なのかっていうところをご自身で考えられたっていうところは、すごい大きそうなあの変換点と言えるんじゃないかなと思いましたね。
そうですね、同じ残り1ヶ月、1日例えば3時間しか勉強できないってなった時に、その3時間を1年前と同じ準備の仕方してたら、うん、もう絶対間に合わないですよね。
叶わないと、はい、
ね、そこで現状でね、自分がどういう状況にいるのかっていうのをちゃんと理解して、それでその中で何をするかっていうことですね。それがつまり準備をする意思があるかっていうかね、
うん、
そういうことだと思うんですけど、
あれ投げやりじゃなくてね、
ええ、で、はい、今回ちょっと私コーチ綾子たくさん話しすぎてしまいましたが、ヒデさん何か付け足すことはありますか？
そうですね、あの言うは安く行うはがたしというのは本当に簡単で、やっぱり何かを行うことってどれだけ簡単そうに見える行為だったとしても、もう本当にもうそれはもうものすごいエネルギーを使うと思うんですね、うん、というより、特にその do する直前ですね、もうこれがやっぱり圧倒的にエネルギーが必要で、ただだいたい皆さんやってみたら、あれなんとかなったっていうことが多いと思うんですけれど、
うん、
この do する直前って、すなわち自ら、この大事な自ら変化を起こす直前だと思うんですけれど、どうしてもその行動を止めようとする思考っていうのも生まれてくると思うんですよね、
うん、
いや今更やってももう遅いよ、いや1年間準備必要なのにも1ヶ月しかなくて受かるわけないよとか、まあそれとか、この悪魔のささやきで、あ、この何かやる前にもう先にパッパと部屋のお掃除済ませちゃおうとか、その方がいいや、綺麗にしてからやった方がいいとかで、この悪魔のささやきと言いますか、これに対して我々が持つこの防衛反応をいかにして乗り越えるかで、今言っておっしゃっていただいたような、もう何かこう外にもうシンプルに正解を求めるじゃなくて、いかに自らの頭で汗をかいて考えるっていうことの難しさっていうんですかね、
うんうん、
何か物事を考えるとき、本音で言うと、まあ仮に私の場合、やっぱり答えを教えてもらいたいんです。私たちのこれまでの生活、おそらく培われてきたこの答えがある世界に慣れた私たちのマインドが、手っ取り早く回答が欲しいというふうに思考を放棄しているように思うんですね。この時にどう自らの頭で考えて、頭で汗をかくか、そこから何を準備すればよいのか、何をすればよいのかっていうのが生まれてくるように思うんですね。苦しいんですけれど、ここで言う準備すること、準備する意思を持つことっていうのは、いかにして自らが行動を起こすために、その具体的にプランニングできるかだと思うんです。なので、自らをアクションに導くためのプロセスと言えると思います。そしてこの意思決定は他の第三者に任せるんじゃなくて、あくまで最終的には自らで決めると。で、その必要とあれば、そのプランニングの過程でより具体的に、その準備するための意思っていうのをこう明確にする過程で、私たちのようなプロコーチを活用してもらって、ご自身の目標ゴールをぜひ実現してほしいなと思ってますね、
うん、ということで、本日は何かを達成したい、手に入れたい、勝ち取りたいという時に必要なマインドセットについてお話しいたしました。こうなったらいいな、ああなったらいいなと思っても、他の誰かがそれを指して、ちょっとすごいいい機会を持ってきてあげたよとかいうことはほとんどありません。指をくわえて待っているのではなくて、自分から考えて動く、そして望む結果を得るための準備をしておく。今の自分には条件が整っていない、実力がない、時間がない、お金がないと、ない証拠を集めるのではなくて、やると決めたら、もう I'm ready と 準備万端と言い切ってできることをどんどん探して行動していきましょうということでした。
はい、
ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想、ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time.